どうもレッチョッコの山中です。
お菓子食べながら収録に臨んでる宮本です。
めちゃくちゃうるさいなお前。
あうまいな。
キャラメルね、うん、美味しいよねこれね。
辻岡さんがねあの買ってくれたキャラメルね、
はい、
うん、山中はちょっと嫌いやねんって嫌いやねんって言いながら今は収録中は美味しいよねって
最低だね。
そういう流れもありなんじゃないですか。たまに
まあまあリッチドッグならではなの。そしてまあ今週もゲスト辻岡さんが来てくれて、
はい、
ちょ、じゃあ辻岡さん来た時に毎回やる、はい、あれやりますか、
はい、
辻岡の悩み相談というか辻岡さんが集めてきた人の悩み相談を僕ら答える、
はい、辻岡さんは本当に頼れる男なんでね。
あの大好評企画、
うん、そうなんですよ。
なるほど。
もうみんながもうこれ聞くと濡れちゃうみたいな。
やっぱり、
うん、
それ誰の意見やねん。
じゃあやりますか。
あ、いきますか。
はい、はい、いいですよ。何の質問ですか。
あ、今回は女性の方からの質問なんですけども、
はい、
はい、あの男性、まあ、彼氏に対する悩みのなんですけども、はいはい、喧嘩で大泣きした彼氏にドン引きしました、
うん、
付き合って3ヶ月の彼氏がいます、
はい、
私も彼も20代半ばです、
はい、
先日些細なことで喧嘩をしました、
はい、
最初は軽い言い合いだったのですがだんだん彼のボルテージが上がり、うん、泣き始めました、うん、彼の家だったので、うん、もう帰るよと鼻水を流しながら泣いているんです、
うん、
ドン引きしてしまって寒気がしました、
うん、
こんな人なんで号泣しているのと思い気持ちが一気に冷め鳥肌さえ立ちました、うん、彼は子供っぽいなと思うことはありましたが、うん、普通大人の男性が彼女の前でわめき散らしたりしませんよね、うん、友達に話したら許してあげなよと言われましたが冷めるには十分すぎる出来事でした、うん、お二人はこういう、泣く男性をどう思いますかと。
まあもう一つ言えるのは冷めたらもう無理ですからね。
あ、そうね、女性はね、
もうやめた方がいいな。
で冷めるきっかけはそれぞれなんでね。
いやまあで、どうこれ泣いてる人は、
ちなみにお二人、
でも俺は女性には例えばさ泣いてもちょっとよしよしみたいなことをされたいから、だから俺がもし、
うん、
俺結構涙もろいっていうか泣くタイプなんですよ、うん、
はいはい、
で
人の前でもみたいな女の人の前とか、
ね、全然泣ける態度で たまに泣くんですけど、
はいはい、
でも
たまに泣く
女の人の前でね、
はいはい、
でもそれでもちょっとよしよし的なされたらやっぱりそういう女の人は大好きですよね。
あ、
うん、男の人もそういうそのね泣いた人もそういうの期待したんじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあまあ、母性本能
くすぐりしちゃった
みたいな。そうだね。
なんか女の前で泣く人はそういうのが好きな人ですからね。
あ、なるほど。でも許されると思ってんだろうね。だから女の人ならきっと母親のように包んでくれるみたいなのを思ってないっていうのも、ね、
そう、それとか、うん、今までそういう人しか付き合ってなかったとかかな。
はいはいはいはい。
実際引かれたら多分俺二度と泣かないんですよ多
分。まだそんなに好きじゃなかったってことなのかね。じゃあ男の人のことをこの女性とかは、
いや好きだ、いやそれはそれは好き
だったんですか。だって冷める時で急にキャッって冷めません、
うん、多分女の人はまあそうなんですか、ま
あ、
僕は泣かないですけどね。
なんか前なんか女性に聞いたのはなんかその付き合ってる彼氏がまあ女性がいて、うん、その彼氏がなんか別れ話をまあ彼女の方からしたら男の方が別れたくないって言って号泣したみたいな、うん、聞いて、でもその女の子はそれのなんか泣いてたのがまあそんだけ私のこと好きなんだっていうふうに思ってなんか付き合った、
それは多分まだ好きだったんですよ、
うん、
女の人が引き止めてくれたら また付き合いたいなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
多分本当に嫌いだったら泣かれたら、うん、何キモいって言って終わりですみたい
な、うん、まあ男っぽい
って僕もいろいろ振られてきたんでもう分かりますよそういうの。
あ、分かるんだ。
もう分かりますよ。僕は泣かないです。
泣かない。
めったに
泣いたこともない。
いやそれ泣きますけど一人ですね。泣いたとしても、
あ、まあ、家帰ってとか、
うん、
あ、
たまには泣きますけど、うん、女の人でむしろの前ではむしろ泣かない。ほぼ、うん、なんか泣いたとしても顔を隠しながら、
はいはいはいはい、
うん、だからそういう男の人はどうかって質問ですよね。
そうだね。
そういう男の泣く男をどう思うか、我慢しろよっていうか泣きたいのは彼女の方だろうでですね多分。
なんかいいこと言うね。なんかムカつくれない。
まあ僕は泣きますけど。
見たくないな。山中の涙なんか見たくない。
涙がねっとりしてそうだな。
しかも僕の目の中ゴミだらけなんで目からゴミめっちゃ出てきますもん。
だねーもう。
どこがよしよしだよ。何もよしじゃねえよ。まあ、いやでもそんな泣いたら女の人はそれは、女の人は基本的にだって頼りたいじゃないですか。そりゃ
まあね、まあ、年齢にもちょっとよると思うけどね。
うん、辻岡さん泣きますか、女の人の前で。
え、
女の人の前、彼女の前とかでも泣きます？
泣いたことはあるけど、うん、なんかそこまでなんかもうなんか泣きじゃぐるとかないけどね。
あ、
なんかちょっとやっぱり
ちょっとまあうるぐらい、うるってくるぐらい。
そうそう、なんかまあバイク乗ってて、なんかちょっと悲しいこと言われて、なんかちょっと泣いて。
何言われたんですかそれ。じゃあこれもうラジオなんで、それはもう笑いのために言いますよ。
あの昔までちょっといろいろ大変だった彼女を、まあ、何度かも話してるんですけども、3年半ぐらい付き合った彼女があって、なんかまあいろいろ話してて、なんか途中でなんだ、普通に途中まですごい楽しかったのに、なんかもう最後の最後でなんか俺がなんか仕事の中で連絡とかしたら急に怒り出してみたいな。
なるほど。
で理解してくれなくて、ない、
ちょっと私と仕事どっちが大事なのみたいな。
まあまあまあまあそんな感じかな。まあニュアンス的に、その時はもうチャラチャラと泣いたりとか。
どんぐらい泣いたんですか。
え、どまあなんか
で、どんぐらい。でもそれでなくて面白いですね。仕事どっちが大事なの。
いやまあまあいろいろあっての過程があるけど ね、 ね。そうそうそうそう。
この人分かってくれないなと。
ってことはどういう感情になるんですかそれは。本当今の方が言ったように理解してくれないなってことなのか、
そうそうそうそう、
それともなんか
今までいっぱい今日のために頑張ってきたけど、こいつ結局理解しなかったんだなってことですよ
ね。まあそうそうだね、そうそうそう
そう、それか本当にどうしようかなって泣いたとか、
それは子供でしょ。
分かるは分かるわ、
なんか胸がすごく苦しくなるみたいな。
なるほど、俺の努力伝わってなかったかみたいな。
そうそうそうそうそう
そう、あ、それは分かりますね。
でも安心して泣ける女の人っていいっすよね。
え、
よくないですか。
どういうこと。まあ、
だから例えば
自分が安心してもう泣く姿も見せれるみたいな。
そうそうそう。
ああ
、さすがに俺どんな女の人の前でも泣かないですよ、
安心できるぐらいになったら。
そうだから例えば映画とか見に行って、あのめっちゃ感動シーンがあって、でも俺泣きますよ普通に、なんかでも
それで泣くのは別に女の人どうも思わねえと思うけどね、
でも、そう泣き顔を安心して見せれるってなんかいいじゃないですか。
ああでも照れるね、普通の彼女だったら見せたくないね。見せたくない、泣き顔とか見せたくないあんまり。
あ、例えば映画とかでも
さ、だから山中としてはもう完全に優しく包んでくれるお母さんみたいなタイプがいいみたいなこと
で。ああ俺はそうだね、
そういうことはね。
僕と辻岡さん多分違うタイプ、
多分男たるもんの涙見せるもんじゃないっていう、
多分だから山中の真逆なんです僕と。でそのちょっと中間ぐらい辻岡さんが。
あ、そうだね。
だから僕ら好きなタイプが全く違うんで。
ああ、それはいいね、合コンとかしてもね、ラッキーだねそれは。
多いですね、でもなぜか僕ばっか持ってるんですよ、
僕ばっかり汚いって言われて。どういうことなんですか。でであ
の山ちゃんのさ泣き顔を想像したんだけど、すげえ気持ち悪かったもん。やめてくれや、別れんでくれやとか言いそうだ。
やめてくれや、
そうそうそうそう、
ええーってね。
涙もねっとり、よだれもべっとりみたいな。
あのついでに鼻水も出ますからね。
うわ、
手もびっちゃりしてね。
そう、ほんまそんなことばっかり、二人そんなことばっかり言うから俺汚いから。そこまでなわけないでしょ。
まあな、さ別れてでもへこむみたいな、分かんない。
まあでもドン引きする女の人がいるっていうのも分かるな。
まあね、
いやそれは嫌いな人いるやろやっぱり。
いやそれは引く人の方が多いんじゃない、むしろ。
いや多いかもな、
男泣きならかっこいいって思われるかもしれない。なんかザ・漫才で優勝して
俺らで言うとな、
あそういうのかっこいいね。
かっこいいです
ね、漫才優勝してね、なんか相方がもう号泣してても、ね、喋れなくて、なんか相方がね、なんかありがとうございますみたいな感じで、あれとかもちょっと泣きそうなんだ、こっち
も。や
っぱね、頑張ってるんだなっていうのがあるから。
あ、なるほどな。そっか、まあでもこの人にだから、どう思うかって、多分世間的にそんな号泣する彼氏はおかしいっていう話ですね、多分。この3人の中でもだって1人しかいなかったわけですから、
まあね、
俺も泣くって派は
少数派だね、
まあそう、まあ、だからまあそれはもうそれぞれの好みの問題じゃないですか。
まあそうだね、
だからこの女の人とその彼氏が結局合わなかったってことだ
よね。そうそうそう、合わなかった。だからそれ泣いてて可愛いなとか、よしよしってするような女の人だったら、そのこの男は多分合うと思います。
そうだね、
それかもう好きだったらでも許せるのかもしれないけどな、好きでもなかったんだろう、もうちょっと。
まあね、
途中でちょっと飽きたんで。
そんなはっきり言うたんだよ。そこは隠しながらお前
探さないんで。
そう、まあ、いろいろとね。
はい、そうですね。
じゃあ次の行きます。
あ、まだそんな頼られてるんですか辻岡さん。
質問、あ、まだあります。
あ、もう一個、まあ、
あ、じゃあちょっと行きます。
まあ、あるってありますけど。
お、行きましょう。
じゃあ行きましょうか。
はい、ですか。
あ、まだ15分あります。
全然行きます。
あ、全然大丈夫ですか。
全然
あの、じゃあちょっと、まあ、僕のすごい遠い知り合いの話なんですけど、まあ、彼氏がですね、ホストをしておりまして、で、まあ、その女の子も、まあ、なんかのキャバクラみたいなをやってるわけなんですよ。で、まあ、それでなんかその、 なんていうのキャバクラの付き合いで、まあ、ホストクラブに行ってそこで知り合った付き合った彼氏がいて
よくある、ね、
はいはい、うん、でまあその人と、まあ、付き合い始めましたと、うん、でまあなんかちょっと同棲もなんか3ヶ月間ぐらいやってたらしいんだけど、なんか結構喧嘩多くて今半同棲みたいな感じらしいんですけど、結構その彼氏がやっぱなんかすごい浮気がすごいらしくて、そうなんかもうやっぱ、ね、ホストやってるから、まあそういう色恋とかするみたいな、で結構キスとかもなんか全然平気でするみたいな、誰とでもするみたいな、そう、まあ、でも結構まあ、ね、やっぱ お互い稼いでるから、なんて言うんだろう、まあまあ、結構豪華な暮らしみたいなのもしてるみたいな、そうで、まあ、結構周りにやっぱ別れた方がいいんじゃないって話とか言うんだけど、まあ、その女の子はまあその彼氏のことが好きだから、まあ、なんかさっきその泣くって話もつながるんだけど、結構彼氏が別れ話をして泣いたとしても全然許しちゃうみたいな、
うん、どういう意味で、あまだ泣いて
彼氏がその
別れないでって言ってきたら、あ、OK ってことですか、
彼氏がなんか上かなんかしてて、うん、ちょ女の子が別れようって話みたいなの持ちかけたとしても、うん、あの彼氏が泣いたら許してあげるみたいな、
あ、なるほど、
そうそうそうっていうのがあるんだけど、まあ、まあ相談ってわけでもないんだけど、うん、なんかちょっとなんかすごいなって思うんだよね。あ、なんか女の子は別に浮気を許すみたいな、
あ、
そう、ただあのゴムはつけろって話みたいな、
あ、まあそれはまあ、ホストと付き合う時点で覚悟してたんじゃないですか。
まあまあね、
で多分浮気を許す女の人は、うん、半分ぐらい自分も浮気してると思うんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、浮気する女の人は自分も浮気してる率が多分5割はあると思います、
ね、ああ、なるほどね、
うん、自分も許すから相手も許すみたいな、
うん、そう
です
ね、そういうのはだからあの誰か忘れたけど誰かの芸能人の嫁が、私はもし旦那浮気しても全然許します、うん、むしろ私が悪かったんだなぐらいに思いますっていうのを見た時に、
うん、
こいつ絶対浮気すんなと。この女の方がまず浮気肯定してる時点でっていうのは思いましたね、うんうん、
まあ、確かに許される話じゃないからね、
うん、うん、
なるほど。
でも2人と理事長の2人はさ、彼女が今いるとします、うん、じゃあ彼女が浮気しました、うん、どうしますか。
もう本命の彼女っていうか、その、
まあ、本命の彼女だね、
これからもずっと一緒にいたいっていう彼女が浮気したら、うん、それはもう分かりますけど、
あ、分かれる、うん、はいはい、山ちゃんとか、
まあ程度によりますけどね、
程度による、
もし一夜限りとかだったら、うん、もしかしたら俺許しちゃうかもしれないですね。
あ、
頻繁にだったらさすがに嫌ですね。
一夜限りですまねえだろう、はいはいはい、お前の理想っていうかお前の中の女性像すげえ な泣いてよしよし浮気する女
すごいまとめ方をされたけど今
いや、まあ実際その通りです一夜限りだったらっていう話をされたら俺許しちゃうかもしれないですね。で、まあそうですね、でも何回かってなったらやっぱりそれはあれですけど、
うん、山ちゃんちょっとまた浮気しちゃったのごめんなさい、許して、
もう最低ですよねそれは、うん、それはちょっと嫌です。
あ、嫌だね、
許してじゃないでしょ許せるかそんなの
報告な、おしごな
くていや、わかんないですけど、俺ちょっとされたことないんでそういうの、
あ、
いや、実際気づいてないだけかもしれないから、浮気に気づかない、女の人が浮気しても気づかない率めっちゃ高いから、
まあ、気づかなかったら俺気づかないで、もう別にいい、
まあ、そうだね、そうね、
だからよくみんな言ってるけどさ、するぐらいならバレるなみたいな話でよくあるやん、むしろそれやったらまた大丈夫じゃん、で実際俺されたらめっちゃ嫌かもしれないし、
うん、
経験ないけど経験ない上で語ると、うん、1回ぐらいやったら許しちゃうかもっていう感じですかね。
なるほどなるほど、
ちょっと分かんないですね、
まあまあな、まあ気づいてないだけのこともあるからな。
まあそうだね。
まあまあバレてなかったらさ、もうね、毎日他の人と会ってても、ね、
だからこれをだからちょっと話戻すと、うん、そういう風なのを許すってことは自分もそうするってことですよ。
まあそういうことだよね。
率が高いことだから。
すんのかな。まあでも全然寄ってこないからね。
確率的な問題でね。
金があれば話は変わってくるから。
いや本当そうだよね。
あ、俺ちょっと占いのこと思い出したな。そう、俺40代で女性トラブル起こす
まあでも本当に好きだったら多分ね、別れたくなくなるんじゃない、やっぱ女の子とかだと。
どうですかね。いやでも疑心暗鬼がまず生まれるじゃないですか、その時点で。
なんかなんだっけ、あの元 AKB の、 あの川崎なんとかさんだっけ、あの女の人で、ね、彼氏がなんかあの、アレクさんだっけ、なんかのハーフのなんか、なんか彼氏がなんかもう浮気キャラみたいになってて、で女の子を毎回許してみたいなのあるじゃん。
あれはでももう付き合う前から分かってたんじゃないですか、
うん、
そういう関係だとまたちょっと別かもしれないですけど、うん、こいつは浮気しないみたいな思って付き合って浮気されるとまた別だと思う。
あ、まあ、裏切られてる感はね、 あるね。
それはそうですよ。
辻岡さんは
え、
さあ例えばその浮気とか
浮気されたらどうします。
まあ、どうだ、まあ、本当隠してくれるんだったら、まあ、全然まあいいと思うけど、
だからバレたとしたら、分かったとしたら、
だって隠れてしてたとして、うん、ずっとちょっと私今夜あの仕事行くから交通費1000円ちょうだいっていう、うん、その1000円で毎回別の男となんか飲みに行ったりとかしてたらどうします？
まあ、でも結果的にも多分許すね、浮気されても。で別にでも浮気、ちょっと
理論ないとき浮気の理論
だから自分も同じことしか
違う
それを許しちゃうってことはな、
いや違う
何回もされたって質問してさ
そうだから
何回もするってことだよ。
じゃそれ言われたから今すごい言いにくかったんだけど俺
はギリギリ一回ですよ
えでも聞けても戻ってきてくれってことでしょ、だから
じゃあその理論で言うとやっぱりじゃあ自分もちゃんと女のとこに戻っていくなら一夜限りの女の
子、いや違う
辻岡さんに今心の中言っておきましたから、うん、ちゃんと戻ってきてあげるやんとか
口が変わるでしょ、
うん、本気と浮気は別やでと
かじゃあなんでお前俺の口調で言うの俺のセリフみたいになるやないかそれ
へえー、そんな好きな方は別に全然さ別れてもいいと思うけど、う
ん、いや僕は好きだったら分かりますね、好きじゃなかったら別に分からないかもしれない。
なんか別に俺
好きじゃなかったらむしろだからもう自分も一夜限りの関係どうだったらいいんじゃないのぐらいに思いますけど、うん、こいつとはもう一緒に行くんだぐらいの決心した人だったら、はいはいはい、浮気したら、うん、ここまでだなってなります。だって浮気するってことは多分もう辻岡さんのこと好きじゃないですからね、その人。
そういうことじゃないよね、山ちゃんね、好きは好きだよね、
あのあじゃあいいよ、
だから一夜限りやったら一夜の過ちやったら僕うん、あれかなと思う。だから、う
ん、だからもうさっきの理論とこれ全く当てはまると思うんだけど、うん、男の浮気はそういうもん一夜限りだけど、うん、本気はお前彼女だって言うんですけど、うん、彼女が浮気するってことは、うん、別に女からしたら男が一人いれば満足するのに浮気するってことは、うん、通常お子さんに満足しないんですよ。だからこいつと一緒にいてもそんな満足しないから、あ浮気相手と一緒にいる方が私ちょっと満足してるじゃないっていうのを思ってるんですよ。
山ちゃん泣きそう
あのいや女の浮気はよしよししてあげ
る女の浮気は心の浮気ですからね。もうこの人のことを心では好きではないから、うん、他の人のとこ行くんですよ。
まあそういう本能、
男は体で浮気しちゃうだけで、う
ん、なんでなんか俺とか思うのはなんかエッチされても別になんかその別れる原因じゃないんだけど、うん、逆になんか例えばじゃあ俺とじゃあデートする予定があります、うん、っていうのにあその日仕事なのって言って他の男と会ったりとかするのは俺の中一番許せない。
だから心の浮気ですよ。
あそうだね、
女はでも体で浮気より心の浮気っていう、だ多分もうその通りです。辻岡さんはでもやっぱさっきの理論で言うと、
ちょっとちょっと待って、
体の浮気ではするけど心の浮気はしないぞっていう意味で、
辻岡さんぶっちゃけて、うん、あのぶっちゃけって、うん、
今まで
仲良い浮気したことありますか？
今までは、ないないないないないないないないない
別に、うん、これあの一応ね、理事長のマネラジオで、はいはい、お笑いラジオなんですけど、
あお笑いラジオ、はい、
今まで何回浮気したことありますか？
今で1、2、あないないないないないないない
何乗りつこみ
な、ないですないです。
本当にないんです、ね、
本当にないです、
ね、逆に、はい、好きでもないのに付き合った人はいます？
好きでも、いやそれはあ
とりあえず付き合っとくかっていう、
あでもなんかなんていう、あっちからすごい言われて付き合ったのはあるけど、うん、
ああ、
うん、まあ、辻岡さんあの浮気願望とかあるんですか？
いやないでしょ。
多分男は別に浮気したい人なんかいないと思うんですよ、うんうん、まあね、ただ体がちょっと勝手に動いちゃうだけで、うんうん、浮気をしたいわけじゃない、やっぱ女の子にその、ね、大事にしたいってみんな思ってる、
うん、そうだね、
女は逆で、うん、あのもうこの人別に好きじゃないから彼氏ずらしてるけど本当は浮気相手のことを私は好きなのって思って浮気するんですよ。
うん、だからなんかちょっとうるうる、
その山中辻岡ペアはあんまり安心しすぎるとそうなるってことだな。
どうしよう山ちゃん、
まあ、僕はその時泣くと思います、
ね、泣きじゃくって
泣きじゃくって
浮気してよ浮気すんだよ俺みたいな、
その時あの辻岡さん隣にいてくれる
今みたいね
鼻水べっちゃりで泣いてな、
そうその場所代を俺払うんで、
あオッケーオッケー、
二人きりになってもらえないですか？
分かった分かった、
なるほどね、
何の約束
だろういやー面白いな、でもそれ、うん、そういうの分かるな、でも確かにな、う
ん、ね、
いやでも分かります、僕も全然好きじゃないやつと別に付き合ってるつもりもなくて、うん、でも向こうはもう付き合ってるみたいな言ってても、うん、別に俺お前のことそんな別に彼女と思ってないしっていう感じの付き合いの時に、うん、他の女の子とも仲良くするじゃないですか、うん、ね、その時にその相手の、まあ、彼女面みたいな女が他の男と浮気みたいになっても、うん、別になんともなんない あ、同じっすよ。自分も別にそいつに本気じゃないから相手が浮気してもっていう、は
い、気持ちがいってないからってことなん
だ。そうだそうだ、だからその理論だと思いますよ多分。浮気許せんのは浮気するからです。
なるほどね、
うん、浮気疑われると浮気するしな。
あ、でもそうだね、
うん、それありますよね、浮気疑われると。
遊んでこいって言われたら遊べたくなくなるみたいな。
そうそう、
うんうん、確かにね、うん、
スリルを楽しみたくなっちゃうからね。
そうなんです、
うん
うん、それが面白い
です、ね、悪い男だぜ山中は。
ん、
悪い男だぜ山中は。
俺山中はもうキャバクラと風俗だったら別に浮気にカウントされないかもしれないからな、
うんうん、俺多分マジでキャバクラ風俗が通いをするの
でもそれは許してくれる奥さん多いらしいからね。
あ、そうなの。
奥さん、その結婚してる奥さんだったら別に割と許してくれるらしいな、はいはいはい、風俗はだって練習するために行くんでしょみたいな。
まあでもそれは人それぞれ、嫌がる人はいるやろ。でもそれ嫌っていう人はよく聞くよ、でもたまに、
まあ、まあそりゃそうだけどな、うん、でも許す人もいるらしいからね。
だからまあ浮気気の欲望な、うん、もし出てもな、風俗とかで抑えられればだろうな、
うん、いいんじゃない。それさ別にだってそのお金払って早い終わりの関係だから、
まあ、プロとだったら、ね、
別にニュースにも何もなんね
え、うん、危ないな。
ちょそれちゃんとお前らがそこで何とか収めてくれよ。
そうそうそう、
俺もしあのプロ以外で俺なんかスキャンダル起こしとしたら俺にしたいから。宮本アイドルの何とかに手を出すとかは俺が担当したいから。
うん、じゃあ俺はそれ我慢
し、その時山中風俗狂いみたいな。
山中風俗集合みたいな。
地方のホテルでデリヘル呼ぶみたいな。
チェンジ5回みたいな。
山中地方のホテルに宮本 AKB のなんとか連れ込む、山中地方のホテルで風俗呼ぶみたいな。
いやマジでそういうのありそうやな、うん、でも俺多分でもそれで満足できちゃうタイプだ、
うんうん、いやそれだったらいいんじゃない、うん、俺は逆にプロじゃ満足しないだろうから。
そう、まあ、そう、オッパブとか行ったの山ちゃん。
行ってないですよ。だから
行ってないの。
だから前も言ってましたけど連れてってください。
語弊があるじゃないですか。
ええ
行ってないじゃなくて、
うん、
えいや前の放送からってことですか、
うん、
ああそれはまあですね、
うんうん、
ちゃんとその前の放送からっていう言葉付け加えてもらわないとなんか、うん、オッパブが嘘みたいになるじゃないですか。で、
ああ、え、何。
なんで理解できないんですか。だから行ってないのしか聞いてないで、うん、今放送初めて聞いた人は、うん、うん、俺オッパブキャラなのに
行、うん、ってないみたいになるじゃないですか。
そうそう、ああはいはいはい、
この前の3ヶ月前の放送からは行ってないってこと。
はいはい、そうそうそう、そ
いやあれからさすがに。だから本当マジで続いてくれないんですよ。人生経験で、あ、先行投資として。
はいはいはい、
でもそんな金かかるんですかオッパブって。でもお前どんぐらい金かかるの。あ、お前おごってもらったのか。
俺その時のバイトの先輩におごってもらった
から6000円7000円ぐらいとかで。
あ、だから全然いけんじゃん。
時間40分
お前今度さ、サンドウィッチマンさんのさ主催のライブでさ出たギャラお前それに使えばいいじゃん。
あ、
もし受かったらな。
じゃあそれ使おうか。
おいいねいいねいいね、行こう。
じゃあ、うん、ギャラは
DVD の売り上げでもいいしな。皆さんが買ってくれたら。
それはそれやめよう。それは大事に使おうよ。そうです
ね、俺はだから僕ちょっと一回辻岡さんと二人でねおっぱび行きたいですね。
吉祥寺行くじゃん。
行きません、ちょっとマジで。
いやまあでもちょっと楽しそうですね。ちょっとそれ後で話してもらいたいですね。
はいはいはい、そうです。僕本当初めて行った時は本当揉みながら声出すのが礼儀だと思ってたんで、うん、何回も声を出しまくったんですけど、うん、その別に出さなくていいって分かったんでじっくり堪能したいですね。
どんな感じで声出してたの。
おーみたいな、なんかそういう声を出さないといけないもんだと思ってて、
胸を触りながらおーみたいな、
だからそう反応してあげないのかな、それが礼儀おーみたいな、いいなみたいな。
オッパ部長何歳ぐらいなのか分かんないのか。
いや、まあまあ、まあ20前半とかじゃない、
若いよね、アイコはね、
うん、アイコは若いですね。
どんなおっぱい、どんなおっぱいが好きなの、どんなおっぱいの人に来てほしいの。
そうだね、そうだね、うん、キャッチのねお兄ちゃんに言わなきゃいけないから、う、ね、うん、こういうおっぱい用意しろって、うん、どういうおっぱいがいいの。
いや、もう
まず乳首はどんぐらいの。
いや、ほんと小さい方がいい。小さくて、例えば小指とかに、うん、小指に当たって気持ちいいぐらいがちょうどいいですね。
でどういうこと。
まあ、だから本当小指ぐらいが気持ちいいですね。
あ、小指ぐらいの乳首だったりってこと。
そうそうそう。なんとなくわかります。
で乳輪がちっちゃいってこと。
だから その辺がちっちゃいと結構好き。
あ
バストはバスト
俺極端で、うん、めっちゃ大きいかめっちゃ小さいかが
左大きくて右ちっちゃい。
違うわ、なんで左右バランス違うの。俺貧乳も好きですし巨乳も好きなんですよ。
あ、そうなんだ。それ珍しいんじゃない。
そうですかね。だから中途半端があんま好きじゃない。
C とか D とかはダメなの。
やっぱ D ぐらいだったらいいですけど、例えば B とか、とかだと C とかだと、
まあ、確かにその仰向けに寝た時に男と変わらなくなるぐらいはちょっと嫌かもしれない。
ああ貧乳みたいな。
でもその、うん、でもぺったんこも逆にいいですけどね、
うん、そうなんですよ、ぺったんこもいいですよ、
ね、僕はでもやっぱ思うのはもうバストの大きさより、うん、あのアンダーですよね。アンダーが細い、あのおっぱいの下のラインっていうか、うん、体が胴体が細いと可愛いっていう。
あウエストが、まあ、締まってるみたいな。はいはいはいはいはい、はい、
そこをガッと掴んでみたいなみたいな、
ね、なるほどね。
じゃあ、次吉祥寺でしたっけ、はい、行ったらそれ伝えてもらえないんですよね。
分かった。
僕後ろでもじもじしてるんで。
じゃあ貧乳か巨乳かどっちかにしろって言えばいいの。
そうそうそう。
あ、オッケーオッケー、分かった。
貧乳でおっぱぶいんのかね。
あ、いない。あ、そうか、いないか。多分いなさそうだね。
じゃあ巨乳で。
そうだ、なんか貧乳専門の店とかじゃなきゃいないっぽいよね。
俺ら今どこ行こうとしたん
ですか。あ、でも A カップの人もいっぱいいますよね、そう考えれば。
世の中多いと思うよ。
あ、そうじゃなくて A でも全然あれ大きいなって思う人もいれば、
あ、
うん、あこれ A だなって思う人もいる、はいはいはい、今考えたらやっぱアンダーですね、そう考えれば、
まあ、アンダーの大きさだよね。アンダートップがどれが違うかっていう。
あ、なるほど。というわけでね、はい、辻岡さんじゃあ最後にどんなおっぱいが好きなのか。
僕はどうか、あ、CD ぐらい
出た、ね、初めて辻岡さん僕はって
何一応礼儀を出して
るCD、 あ、おっぱいには敬語なんだな。
一応礼儀を出すのやめてもらえないですかね。
CD で、乳首が、
うん、乳首はど、あの中指ぐらい。
あ、小指よりちょっと大きめって感じ。
ちょっと大きめか、うん、そうそうそう、
ちょっとお母さんみたいな感じの。
まあまあそうだね、うん、まあまあ。
で何色、
何色、うん、あ、まあ、ピンク。薄ピンクはやっぱり。
まあ理想っちゃ理想ですけどね。
まあね、なかなかいないよね。
うん、いや、そう、ピンクはなかなかいないですね。
いないいないな。
色白な人はまず少ないですもんね、よく考えたら。
まあそうだね。
色白じゃないと多分ピンクっていないじゃないですか。
うん。うん、なんか口紅の色がなんか
あ
の。
あ、乳首の色みたいな都市伝説ありますね。
ね。
そう考えると、じゃあ流行学園でやってるあやさんとか何色なんですか。
まあ黒。
誰が口紅黒いですか。
これパソコンと同じぐらいの黒さを。
このパソコンと言われても分かんないじゃん、聞いて
る。黒光り。
そっか。じゃあそれ今度ちょっと熊子さんに聞いてみようかな。熊子さん、あの乳首の色唇と一緒らしいですけど、熊子さん乳首が唇何色ですかみたいな。
ああ、
見るみたいな、やってくれないですかね。
見る
見るみたいな、やってくれないですか、熊子さん。
いや、見てもいいけども、いろいろ問題があると思うけど。
事務所のね。
まあね、
まあいいんじゃないですか、一回ぐらい見たって。
まあね、減るもんじゃないしね。
減るもんじゃないし、
いっか。
あ、でも唇以外にあの襟足、うなじとかの毛の濃さが、うん、アンダーヘアの濃さみたいなの言いますよね。
はいはいはいはい、はい、
あれも本当なんですかね。
どうなんだろうね。
俺は初めて来ましたけど、それは、
うん、その都市伝説だけど、どうなんだろう。でもどうなんだろうな、チェックしてねえからな。
なんかね、まあなんかそういうのいろいろあるよね。
下の毛が、あ、わかんないですね。僕でもさすがにわかんなかったですね。下の毛チェックしてもうなじはチェックしないですもん
ね。そうだね、あんま見ないもんね。
うなじなら僕伸ばしたことあるんでね、
うん、臭すぎて僕うなじがだから長くすると臭くなるってことは、あのその理論で言うと下の毛臭くなる。
俺どこも臭いやね
ん。うなじ臭いの、山ちゃん。
僕だから一時期後ろ髪めっちゃ伸ばした時期あったじゃないですか、うん、その時もうなじめっちゃ臭くなりましたね。
いやー、
熱が持って、
もうすげえなお前。
じゃあということで30分なんで、
あ、じゃあコーナー行かなきゃな、
はい、
コーナー行く、ちょっとパパと、ちょっと、
うん、じゃあね、じゃあ簡単なやついく、うん、キモイ伝説と赤羽探索、うんうん、じゃあ赤羽探索先やっちゃう。
赤羽探索じゃあ、うん、
じゃあ今日はなんか、
ぽい、
ね、ちょっと、
うん、辻岡さんのベトナム探索の次に山中の、お
お、すごい、
赤羽探索餃子多いな。
まあちょっと中華料理が多いからね、赤羽って、う
ん、なんか中華の人よくいっぱい住んでるよ。
すごいいい匂いがもう。
今回はね、赤羽にある香港亭っていうね。
おお、久々にチェーン店以外の来たな。
香港亭、あのお箸の裏見たらもうなんか20店舗ぐらい書いてある
。チェーン店じゃねえか。
そう、あのどこにあるのかな、あの大通りあるやろ、あのサンシャイン通りやっけ、あの
サンシャイン通り、
サンシャインじゃねえか、何通りって言って
た
っけ、
どこ
どこ、あの大英とかがあるところ、
あー名前
あの通りなんて言ったっけ、
あ、大通りあるの、
ララポート、
あ、ララガーデン、
あ、ララガーデンか、ララガーデンの前に大きい通りあるやろ、うん、ツタヤとかが、うん、 その通り沿いにあるちょっと香港亭っていうね、これちょっとね餃子なんですけどちょっと高くてねこれ。
マジか。
意外に。でもそんだけいいってことなの。
超餃子のニュースな。
これ370円。
おお、この数で
5個入りで、
でも国産黒豚をね、
これはすごいね。
香港なのに国産。
確かに。
じゃあちょっと食べてみて。
じゃあまたね、今回もあの前回に続きまして山ちゃんのちょっとクチャ音でお楽しみいただければ。
うわ、糸引いてるわ。
うん、美味しいよこれ。
美味しい。
もう食欲なくなったな。
売れないねこれじゃ。
いや、美味しい
よ。え、味はどうなの。
あれもう肉がね、甘みがすごいですね。なんか野菜が強いより餃子って多いじゃないですか、結構肉の味しっかりしてますね。これじゃあどうぞ。
じゃあちょっと食レポをな、練習しなきゃいけないから。さあ、じゃあ元子役だった辻岡さんの食レポを楽しみにするか。
元子役で芸能界でね、
足立由美いじめてたな。
龍ね。
龍か。家なき子の。
まあ本当だ、あの肉の甘みがすごい広がるね。
何でも同じこと言うんですか。
なんか野菜もなんか後からね、あの本当に鼻から抜ける感じで。
鼻から抜けるを使いましたね。
はい、美味しい。
味 でもまあまあ山中よりは食レポ向いてるかもしれない。
いや、じゃあ冷めても美味しいからねこれ、
あ、そっか、冷めてるのか。
買っても4時間ぐらい経ってるのかな。
これはね、やっぱ王将とか安い店とは店とは違うなって思ったな。
まあ別に王将が悪いわけじゃないけどね。
ああいうスーパーとか声優とかの安い餃子とは全然違う美味しさがあるな。
なんでこういう名称出すか。
めちゃくちゃ出してきたけどな。
本当にシューマイより美味しいなこれはな。
もう、食べ物と比べんなよ。分かりづらいで同じ中華でお前。
やっぱでも値段にやっぱね見合うねこれは。まあ、美味しい。
これであったかかったらだってもっとね美味しい。
相当美味しいでしょこれ。
だから多分そこの中華料理屋美味しいですね。餃子で結構なんか、
ファミマの横かな、地方が。
そうそうそう、ファミリー
マート。あの駐車場とかあるとこ。
そうかな。
あそこ行ってみてんだよね一回。
そこの餃子。
あれ食い放題らしいからな。
ああそうそう、千何ぼかで、
そうそう、安いんだ
よ。行きたいな。
いいな、
ああいうところ。
久々にあの食い放題行きたいな、また
行きたいな。
事務所 あのな横の食い放題行ったもんな。辻岡さんとかも
行ったね。
いいですね。
ちょっとマジ行きたいですね。
あの中華料理の食い放題美味しいですね。
うん、俺マジで食いまくってありましたからね。
最近僕はまだ辻岡さんには話してないと思うんですけど、事務所の道のいい説明の仕方見つけたんですよ、すごい分かりやすい説明の仕方見つけたんだよな。
駅からってことだよ
ね。そうそう、駅から、
教えてください。
まず脱法ハーブを吸って暴走した車が突っ込んだ道路があるんで、そこの道をまっすぐ行ってもらうと、今度中国人が中華街を作ろうとして右翼が暴れた通りがあるんで、そこをさらにまっすぐ行くと角に殺人事件があったラブホテルがあるんで、その横にあるビルの4階です。
誰が行くんだよ。
そういう分かりやすいの説明の仕方があるんです
よね。誰が行くのお前。
カットでお願いします。
ごめんなさい、取って出してございます。
こういう説明の仕方見
つけた。マジか、そんなことがあったんだ、いろいろ。
そうなんですよ。
そこまで分かんなかったな。
まあ行きたくないわ、そんな。途中で断念するもん。ギリギリ行けても殺人事件で断念する。
まあラブホ街だからな。
まああの辺はね、まあしょうがないね。都心だししょうがないよね。
池袋です、ね。じゃあ次。
キモい伝説か。これはちょっと、まあなんかいろんなとこで行ってると思うんですけど、まだバネラジでは行ってないと思うんで、ちょっと行っていいですかね、じゃあ。でも辻岡さんにもちょっと聞いてほしいんですけど。
はい。
まあ、夏僕らツアー行ったじゃないですか。
大阪と
全国と、そうそう、
はいはい、
交通費がまあ2万3000円なんですよ2人で、
うん、
青春18切符だったん で、
うん、
で僕が2万円出したんですよ、
はい、
で残り3000円じゃないですか、
はい、
これ普通山中じゃあ3000円出すわってなるじゃないですか。
もちろん、
うん、なんかどういう考えだったのか分かんないですけど、じゃあその3000円割りかなって言って1500円ずつ払わされて、だからほとんど僕が出してるんですよ。
これ事実なのこれ。
もう全くの事実でございません。
でまだこれ話続きがあって、
うん、
まあ、そのツアーの次の月、山中がですね、パチンコで4万円買ったと、
うん、
もうその4万で冬のツアー行けるなって言ったら、
うん、
まあ、ちょっと待ってくれや、うん、って言って次の週会った時に、うん、あの4万全部パチンコとかで使ってもらった。
めっちゃクズやん。
マジか。
っていうのがあったんす
よ。俺そんなクズやったよ。
なかなかだねそれ。
なかなかですね。
まあ、芸人らしいっちゃ芸人らしいけど、
いや よくできた話ですよ本当に。
そうだな。
いや俺のもそこでさ、その2万3000円あって、まあ、1500円しか払ってないじゃん、うん、その残りの分をまず返すよね。返すっていうか、まあ、払ったとかすればいいんじゃない、この前のまあ交通費の半分。
うん、まあ、まあそこはまあいいとして、じゃあ次のツアー出してくれるかな、まあまあね、みたいなちょっと思ってたから、
あ、ね、うん、まあ、宮ちゃんが、まあ、ちゃん宮ちゃんが出したから次は山ちゃんが全部出すみたいな、
う
ん、
そうちょっと期待してたら、うん、
で、まあ、1回4万買ってね、う
んうん、で4万もあの次会ったら、次の週会った時まずちょっと靴が新しくなってて、なおかつあの4万パチンコで消えてもうてんっていう、うん、そういう伝説が
ちょっと、え、実際4万円あったわけじゃん、うん、そう4万円全部パチンコで使ったわけじゃないでしょ。
いやもちろんそうですよ。
でしょ。じゃ実際何に使ったの。
じゃなくてだからもちろん使いましたよって
。いやお前全部使ったの。
いやもちろんですよ。
全部負けたの。
むしろマイナスになってますから。
何やってんの本当に。
そのマイナス分でもツアー行けるからな。
いやまあね。うん、じゃあ、
うん、であのツアーでいろんな会ったファンの方々に山中笑顔でサインするっていう。
人の金で行った旅行で。
会いに来てくれてありがとうみたいな
爆笑してるよ本当に。
それはキモいわ。それは確かにキモいな、
っていうね伝説があるんですよ。
それなかなかのクズだ
ね。これなかなかいいですよね。ちゃんとオチができてるな。
いやいいね、
山中を象徴する話だな。
そうだね、それはちょっと面白いな。
お前が言うなよ。何笑ってんだよ。
いやでも靴は本当ボロボロになってたんですよ、うんうん、ちょっと靴は買いました
けど、うん、買いたかったんだ、
うん、まあでもな2万円も残るだろう、まあ、まあまあ
まあ確かに、うん、まあ確かに
えこれ悪いと思ってんの。
まあ吸った時あやばいなと思いました。金を吸った時ね、あやばいなっつって、
うん、まあ最初の1500円のところでちょっとやばいなと思ってましたけど、ね、まあまあまあしょうがねえか、
まあね、うん、まあ、そういう人間だからしょうがない、まあ、
許すわ、
うん、いや普通切れるもんねこんなことやられたらね。
これはもうジョーゼットだったら解散だよ。
ね、うん、ね、そうね、解散してるしさもう。
実際そういうことあったんでしょ
う、ね、うん、そうそうそう。
伊藤さんだろうな、絶対使っちゃった方が
クズだからね、あいつも、うん、
まあそうですね、う
ん、まあまあ冬のツアーは皆さんね楽しみにして、うん、今山中も負けちゃったんで僕らお金貯めてるんでね。
とりあえず今はリアルにお金貯めてるんでね、うん、
冬はどの辺に行くとかって予定は。
とりあえず1個が、うん、あのリッチドックレンタルっていう、もう1日リッチドックを好きに使えるの
を
1名にみたいなのやってて、まあそれがいっぱい来てるんですよ、意外と九州とか、うん、あの名古屋とかいろいろ来てるんで、まずそのお金がまずかかるんで。
レンタルっていうのはその人の、まあ、家だったり、まあ、その人の近くに行ってなんか
リッチドックは何でもすると、
はいはい、
もう何でもしますみたいな。
ちなみに来てる依頼とかってなんか行ってもいいの。
1日限定恋人とかカラオケと漫才してほしいとか、
はいはいはい、
あと食べ歩きをしてほしいみたいなのが来てますね。
へえー、あ、じゃあ例えばじゃなくて部屋掃除してくださいとかっても OK なの。
それも全然 OK です。
ああ、なるほどなるほど。
引っ越しとかも
何すか、応募するんですか。
ただ本名じゃないと応募できないんでね。
うん。ちょっとうちの名前でじゃあ応募する。
まあ応募するのは自由なんで、
まあ抽選はあの生放送で僕らツイキャスでやりますから。
おお、なるほどね。あ、1名、それは
1名なんですよ。
なるほど、抽選で。その
代わりもどこでも遠くでも行くっていう感じなんで。
なるほどなるほど。
だからまあもし九州とか行けば交通費やばいですし、
うんうん、
でそれがまあ冬に1個と、
はい、
でもう1個が冬のツアーも関東にしようかなと。
お、
群馬山梨とかで福島とかまでぐらいまで行けたらいいなっていう。
あ、そうか、前回行けなかったんだよね。
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
その辺まで行けたらなっていう関東ツアー。
なるほどなるほど。
で冬までにグッズとか、うん、まあ、DVD もですけど、とりあえず作って手売りに行こうかと、うん、
なるほどね。
そうなんですよ、
はいはいはい、はい、
策略を、うん、まあまあそれにはもう僕も金貯めなきゃいけないですよね。
そうだね、
うん、そうですね、僕も
あの4万があればな、多分北海道も沖縄も行けたけど。
行けたね、
まあ、むしろまあその時マイナスになっちゃったんでね、うん、今その分補ってる段階、ね、
なるほどなるほど。
沖縄行くのが関東になったみたいなもんだから。
いやもう山中だけはチャリで移動させればいいじゃん。も
それかあの山中がちょっと出してくれて僕一人でツアー行くとか。
まあまあまあまあまあ、
正直来る人数そんな変わんないと思うんですよ。
そうだね。
この前ツイキャスいつも山中と二人でやるんですけど、この前時間たり一人でやったんですよ、
うん、
でやっぱツイキャスってそのいつも山中のおかげで、
うん、
100人ぐらい二人でやると集まるんですけど、
うん、
100人って言ってもやっぱすごい人数だし、うん、そんなね、やっぱなんだかんだ言ってやっぱ山中の力のおかげで、
うん、
そんだけ集まってんのかと思って一人でやったら、
うん、
普通に100人超えました
すごいね。
いつもと全然変わんない放送でしたね。
何度マリッチョーク一人で成り立って
た山ちゃんいないとなんかカメラ撮る人いないからさ、女の子と。
そうですね、うん、カメラマンとして
そうそうそうそう、もう連れていくしかないよね、うん、あと編集もするからさ。
ああそうですね、
あとカメラ撮るのもいないと撮れないから、自分じゃ撮れないから、
タレントだけじゃ無理ですもん ね、
まあ、でも編集するのもただ僕の家にパソコンがあるっていうだけの話じゃない
か俺パソコン持ってたら話変わるかもしれない
俺やること本当なくなりますよね。
いやまあそんな感じで、
じゃあちょっともう時間がね圧倒的に過ぎちゃったんで、
じゃあちょっと
圧倒的に過ぎちゃいました、
圧倒的に過ぎました、
辻岡さんがいるとやっぱ楽しいからな、
うんうん、嬉しい、
まあ、またよかったらあの質問持ってきてください。
あ、わかりました、うん、はい、
よし、じゃあ最後、レッチドッグ宮本の占いコーナー行くか。
じゃあちょっとエンディングをね、
うん、あ、そうだ、エンディングなんだっけ、
これです、
うん、キラキラ、よし、じゃあもう、エンディング頭だけ流したらすぐエンディング、あの占い行くか一族宮本の占いコーナー、
はい、
明日一番じゃあラッキーなのは、2月生まれのあなた、うん、意外と大阪でも漫才受けるなっていうのが分かるでしょう、う
んうん、
そうですね、大阪でも受けたんですよ僕は。
本当、
そうこれいけんじゃんと思いました。
大阪の俺厳しいもんねみんな。
それがな、確かに僕らの前の芸人5組ぐらいずっと滑ってたんですよ、
うん、
あの大阪の芸人なのに、うん、こんな厳しいのと思って僕ら行ったら普通に受けて、
うん、
関東よりむしろ受けたぐらいだったの、
あったかかったよね、
うん、あ全然じゃあこれ俺らいけるわと思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと予選は通過できなかった
なるほどなるほど、
うん、まあでもすごい楽しかった、
うん、あれ自信につながったな、うん、まああの4万円があればまた大阪に行けたかもしれない。
そうだね、
何回言うねその
うんまんはでかいよだって
でかいです、ね、
まあ、確かに、欲望を止められなかったんです
ね、ファンの笑顔のキラキラよりパチンコのキラキラに負けたわけだ
からめぐみさんの舞台光り出すなキラキラ光るな、
キラキラ光るパチンコ大人
俺虫じゃないな
虫みたいなもんだ
なんでも肯定するね虫を
じゃあ終わりして来週ですか、
はい、
よし、じゃあまた来週皆さんお会いしましょう、
はい、
はい、
さよなら。